建築系ラジオです。アーキソフィアのダイアローグ編その2の収録を、しております。今回は、その2ということで、台湾についてなんですが、台湾の中でですね、さっきはちょっと、日本との違いっていうようなことで話をしたんですが、台湾、ここでの建築物をいくつか見てきましたが、ちょっとその地域との関連ですね、地域主義とかいろいろ問題ありましたが、そのあたりについてちょっと話して、もらおうかなと思います。でまず一旦南さんの方に振ります。
はい、どうも南です。アーキソフィアのダイアログ編ということで、台湾について第2回目ということなんですけれども、今台北のですね、現代美術館のすぐそばの、猫カフェですか猫のいるカフェっていうところに来ていますね。で、今回はまた3人の学生の皆さんにも少しお話を聞いていこうということで、それぞれこう簡単にですね、ちょっと自己紹介をしてもらって、少し、MC の井出さんと話をしたいと思いますね。じゃあ、浅野さんから一言どうぞ。あ、いいよ、もう持ってるから。
大同工業大学1年生の浅野有恵です。今日は山田先生に誘っていただいて参加しています。お願いします。
はい、どうも。じゃあ、久保さん。
はい、名古屋市立大学の1年生の久保由里子です。私も山田先生の方からお誘いいただいて、今回友達と一緒に参加させていただいてます。
はい、じゃあ本田さん。
名古屋市立大学1年の本田みなみです。私は久保さんから誘われて参加しています。
はい、なんかみんなの話聞いたら、やっぱ山田先生の影響力ってすごいねみんななんか山田先生に誘われてるじゃんね。じゃあちょっと山そして山田先生も一言言ってもらうからなんでこんなにみんな山田先生
建築系ラジオ の山田です。今日は聴衆者としてお客さんとしてちょっとこのダイアログ編をちょっと聞いてみたいと思っています。
はい、どうも山田さん、ありがとうございました。じゃあ井出さん、どうですか。今のね、さっき井出さんから話があったその地域との、関わりみたいな話っていうのはね、それちょっと取っかかりとして、せっかくなのでその話も考えてみようと思うんですけどね、やっぱり一般論から言うと、建築っていうのはリージョナリズムとそれからインターナショナリズムっていうその対立項があるわけですよ。井出さんもいろいろとね、研究されてると思うんですけども、それ何かっていうと、要するにユニバーサル、つまりその世界的に見て全く同じ材料を使って、で同じような形式でその建築を作るっていうパターンと、それからその地域の、いわゆるその建築的な言語、つまりその地域におけるその素材を使った伝統的な工法やそれから作り方に即したその建築っていう、大きく分けるとその2つがあって、で、そのどちらがいいってわけでもないんですけども、いろいろと建築を考える上での一つのその軸線になってくるわけですよね。で、僕らから見るとやっぱりその台湾というあるその固有のその場所、地域、伝統、歴史を持っている、一つのそのところに関してですね、そういった建築っていうものを期待しがちなんですけども、一方で今日見たその台湾の最も有名な建築家で李祖月さんの、作品っていうのは、非常にこうポストモダンの文脈においてデザインされている、建築って、これは賛否両論いろいろあると思うんですけども、ただ非常にこうインパクトのある建築デザインであることは確かであったんですよね。この辺は井出さん、どうですか。
そうですね、ポストモダンについては、ダイハードポストモダンの、また山田さんのコーナーでの続編で、話を、していただくとして、今回ちょっと僕の方から南さんの方にちょっと振ってみたいのは、例えば日本の建築物の軽さ、考え方の軽さとか物質的な軽さっていうのは、ただディテールだけが軽いとか、ガラスを使っているから軽いとか、そういうことではなくて、例えばもっと思考する材料というのが、例えばひらがなを使っていたりとか、カタカナを使っていたりとか、そういうところからこう軽やかさっていうのが出ていて、ちょっとまた英語のこの従属性だとか、漢字だけとか、そういうところとは違う思考方法によっているような気もするんですね。だからプログラムが軽くなったりとか、そういうのに違和感がこうなくなっていっているというところがあると思います。だから携帯として 例えば台湾の何か伝統的なものを使っているからそれが地域性を醸し出しているんだとか、ただそういうことを議論したいのではなくて、台湾っていうのは外歩いてるともう漢字がやっぱり基本的には漢字と、あとはもちろん英語とかもあるんですけれども、基本的に漢字なんですが、そういった文化の中から日本とはまた違った中国の文化もあると思うんですが、そういった台湾の文化、漢字を使っている文化の中から出てきている建築物へのつなげ方、それがどういうふうに見えているのかというところをちょっと、南さんに語っていただければなと思います、
はい。今の井出さんの問題提起っていうのはいろいろと面白いところがあると思うんですけども、その地域文化圏っていうものをどういうカテゴリーによって分類するかっていうことはなかなか一概には言えないわけですね。例えば漢字文化圏の中にはもちろんその韓国も入ってくるし、中国といえども非常に広いですから、それは非常にこうなんていうか単純化したあるその集合の中に含めることは非常に難しくて、例えば韓国はハングルがありますし、漢字の使い方も違うわけですね。で一方でその西洋と一言で言ってもそのアルファベット その利用のされ方も違うし、それが非常に混在した状況になっていますから、言語っていうのはその建築デザインのアナロジーとしては非常に有効である一方で、必ずしもそれを一対一対応で考えるっていうふうなことは、できない側面もあるかなっていうふうに思うんですよね。したがって台湾 その建築一つをとっても非常にこう興味深いところもあって、日本と同じ側面っていうのは、例えばその雑種文化であるっていう側面もあるかもしれないし、それから島国であるアイランドであるっていうことで、その文化的なあるその地政学的な領域が隔離されている側面の中で、ある部分その非常に早い形でさまざまな文化がコピーされてきたっていうところもあるし、なかなかそういう意味では非常にこう興味深いその文化圏として、あると思うんですよね。だから今、日本の建築家がいろいろと台湾で仕事をしているんですけども、今後それが異種交配されることによって、どういった成果を生むかっていうのは、非常に今後が注目されるかなっていうふうにこう思いますよね、でね、今回3人ね、一緒にこう話を聞いてもらおうと思うんだけど、3人とも今話を聞いた1年生、新2年生ですか、まだその入って間もないっていうかですね、多分その建築についてそんなに知ってるっていうこともおそらくないと思うんだけど、皆さんから見てですね、台湾 その建築、古いものも新しいものも含めて、どのように感じたかっていうところからまずちょっと話を聞いてみましょうかね。じゃあなんとかすでに出てるアリエちゃんから聞いてみる。どうですか、いいよ、なんでもどんなことでも。今日例えばさ、いくつかこうリーソゲンさんの建築見たじゃないですか。僕はね、実は結構いいなと思ったんですよ。実は何も期待してなくって、五十嵐さんとか松田君とかいろいろ教えてもらってね、正直そんなに詳しくは僕ないんですけど、僕は実は今日見てかなりいいなと思った、いろんな意味で、要するにその細かいそのエレメントのデザイン云々っていうよりも、その建築の見せ方を分かってるっていうか、プロとしてね、その設計者として、例えばある余剰件があって、その与えられた余剰件の中でどういうその何かこうパフォーマンスを出すかっていうことをすごく分かった人だなっていうふうに思ったよ。アリエちゃんどう思いました？今日
行った中で一番印象に残ってるのは台北101で、
すごく高い超高層の建築ね。
そうです。
500メートルぐらいある。
でなんか外から見た時は上の方とか雲で隠れたりしてて、で、外もガラス張りで、すごいかっこいい感じがしたんですけど、中に入ったら柱なんですかね。
あ、はいはいはい、
なんかすごいなんかおもちゃみたいな感じで、
ゴテゴテしたデザインのね。
そうです、でなんかすごいなんか不思議っていうか、なんか、あんな高い建物なのに中に入ったら、なんかなんだろう、その自分がいつも入ったりする建物とかの構造とは違う見え方だったので驚きました、
はい。確かにすごくこう内部 その吹き抜けの空間はインパクトがありましたよね、いやでもああいうのってね、本当にね、センスのない人がやると結局一生懸命やってもね、その効果が出ないっていうことデザインって結構あるんですよ。だから本当に僕は実はあの人は結構上手いなと思ったよ、はい。じゃあですね、久保さん、久保さんも1年生ですか。
はい、そうです。
じゃあ久保さんは今回そのまあいろいろまあ短い期間ですけどねまだね見てみてどういった印象を持ちましたか建築に関して。
その有名な建物ももちろん見たんですけど、その街中を歩いてる時に印象的だったのが集合住宅なんですけど、その何て言うんだろう金網みたいなテラスのところに必ず観葉植物が同じようなのが植わってたりとか、あとなんかすごい派手な看板がもう道路にまではみ出して、いろんなものがこう集合住宅からこうはみ出してる感じがして、そこはすごい日本とは違った感じを持ってて、でももしそれが全部なくなったら結構日本と似るのかなとか、そういうことを思いながら歩いてました。
つまりオーナメントによって再化されてるけど、もともとの建築のあるそのシステムみたいなものは実は意外に同じかもしれないなっていう、まあそういう感じかもしれないね。はい、じゃあそのお友達な、今日は友達なんだっけ。
はい、
そうだね、本田ひなみさんとバモンと同じ名前なんだけど本田さんはどうですか。
建築ってわけじゃなくて街並みで、
いいよ。
なんかアーケードとかを通っていくと、必ずお店の前にこうテーブルとかが置いてあって、そこで多分地域の人がいろいろ集まってきてるんですよ。で他にもお寺でしたか、昨日行ったとこも、お寺の前に人がいっぱい並んで、なんかお供え物をして、さらに映画をみんなで見るみたいな、本当に地域の人が集まる、外の部分で集まるっていうのが多いんじゃないかなってちょっと思いました、そこが日本と違う。
なるほど、まあ、それはだからある意味緩やかで小さなパブリックスペースだっていうふうなことだと思うんですけど、要するにね、そのまあいわゆるその広場っていうのは、まあ一般的にはその西洋の概念だって言われてるわけですよ。例えばその有名な広場としてはそのシエナのね、あの広場があったり、それからベネチアのサンマルコ広場があったりするんですけども、まあ一般論としてはね、そのアジアにはそういったこう、まあ、概念としての広場はないわけですよ、日本だってね、まあ、ただ実際には例えばその社寺仏閣であるとか、まあ、そういった広い何かこう外部空間の中に厳密に作られているわけじゃないんだけども、結果的に人が寄り集まるようなその小さな、まあ、こうパブリックスペースが、まあ、あるんじゃないかなっていうふうなことですよね、まあ、それはちょっと、まあ、考える地があるところかもしれないですよね。じゃあ井出さんどうでしょうかね。
そうですね、まあ、一つやっぱり行き着く先としては、山田さんの大好きなそのポストモダン、これが台湾の中にもあるわけですけれども、この位置づけだと思うんですね。結局今こう学生のみんなが話してくれたように、いろんなこうものがこう混ざり合ったりオープンであったりとか、いくつかこうやっぱり日本とも違うし、もちろんアメリカとも違うし、ヨーロッパとも違うしということで、そういう文化の中でこのポストモダニズム建築ができてきているとするならば、それをどういうふうにこう位置づけてこう解釈するかっていうところは、まあ、やっぱり議論すると面白いかなと思うんですね。だから日本のポストモダニズムは僕は嫌いだと言ってますけれども、ただし、そういう成立過程ですね、そこに関しては僕は全面否定しているわけではないので、そこはちょっとポイントとして、一つのポイントとして考えてもいいかなと、そういうふうに感じるんですが、そのあたりは南さんの目から見ると逆にどう見えますか。
いや僕はね、なんかあんまりそれちょっとね、自分でも正直よくわからないんですけど、その第1回目で言ったんですけど、僕は写像関係がね、つまりデザインの写像関係っていうのを、まあ、考えるのはちょっと自分では面白いかなと思っていて、要するにポストモダンって、まあ、引用っていう手法がね、一つ結構重要な方法論としてあるじゃないですか。そうすると例えば影響関係、影響を与えたり与えられたりっていう風なデザイン関係と、それからそれをどのようにそのアレンジして、そのオペレートしてその使うかっていうことの関係みたいなことは、そのなんていうか写像関係として捉えるっていうのは、まあ、ちょっとこうあり得るのかなっていうふうには僕は思ってるんですよね。だからまあそれを読み解いていくのは、台湾の建築を見る上で、まあ、少し面白いかなっていうふうに思いますね。
そうですね、それでは一応これで一旦 終わりたいと思います。
はい、
じゃあ、拍手で終わりましょうか。
はい、